シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は N グローイングの大谷哲樹さんにお越しいただきました。大谷さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。大谷さん、はじめましてですよね。
はい。
聞くところによるとラジオの出演もはじめまして。
そうなんです。はい。
なんですよね。
なので少し緊張しております。
あ、はい、なんか告白っぽい笑顔でいきましょうね。
はい、よろしくお願いします
さあ、そんな大谷さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、今回紹介する作品は6月17日金曜日から公開の恋は光です。
はい、恋は光。
はい、
ますますなんか告白っぽくなってきましたいいですね。ちょっとドキドキしてきましたけれども、さあ気になります、恋は光、一体どんな作品でしょうか？
はい、本作はですね、恋する女性が光って見えてしまうという特異体質を持った大学生西条という男性を主人公に、恋愛に懐疑的な彼が、同級生東雲に恋をしたことから始まる物語です。
ほう。
はい、彼に恋を寄せる幼なじみ北城、人の恋人を奪いたくなってしまう宿り木の世にを軸に展開する恋愛映画で、恋の定義とは何かをテーマに、一般のラブストーリーとは異なる文化系哲学恋愛映画となってます。
文化系哲学恋愛映画、はい、いいですね。受験生が親にちょっと文化系哲学恋愛映画行ってくるいやいや勉強しろよみたいなでもなんか行ってらっしゃいって言いそうになりますもんね。
そうですね
でも確かに新しいジャンルですね。
そうですね、はい、
で出てくる3人の女性が恋というテーマでも、
はい、
今キャラクターを聞くだけでもかなり恋に対しての考え方も違いそうですね。
そうですね、はい、まあ、主人公の、西条という男の子ですね、
うん、
まあ、彼は本当に恋に関して何でしょうかね、消極的というか、まあ、懐疑的っていう部分があって、まあ、ちょっと僕は興味ないよってタイプの、
はい、恋なんて、
そうなんです、
僕には関係ないと、
はい、
うんうん、
なんですけれども、まあ、幼馴染の北城さんとか、まあ、あと後々現れる、まあ、篠之目さん、宿り木さんと、まあ、この3人は、まあ、恋に対してこうちょっといろいろ考えてることがあったりっていうキャラクターなので、うんうん、まあ、それでこう主人公の考えが変わっていくというところですね。
はい、でもその僕には恋なんて関係ないと思っている西条は、
はい、
恋をしている人が光って見えるんですか？
そうなんです。まあ、ここがこの作品の、まあ、他の作品と違う面白いところなんですけれども、
うんうん、
もう大学生となると、まあ、皆さん、まあね、恋をしてる人いっぱいいるので、
してた
、はい、なので、まあ、西条くんはもう歩いているともう光っている人ばかりで、そうなんです、もうキラキラと、もう投稿する時もですね、もう光だらけなので、まあ彼としてはもう鬱陶しいなというか
みんななんて言うんだろう、恋に浮かれてる感じが彼には視覚化されてしまうわけ
ですね。そうなんです、そうなんです。
光るっていうことで、まあ、浮かれてるように西条くんにはとなんか見えるんでしょうね。
そうなんです、そうなんです。
はい、
まあ、そんな彼がね、どう変わっていくのかというところがね、面白いところではあるんですけれども、
他人が恋をしてることにはもういいよと思っていても、はい、自分が恋をしたらそんなこと言ってられないですもんね。
そうなんですよね。まあ、この登場人物たちも最初は本当に引いて見てるんですけど、
うんうん、
まあ、こう進んでいく中で自分たちがむしろ恋をする側になっていくので、
はい、
まあ、そこでこう今までこう、ね、語っていたところが、
うん、
実際自分になるとどうなるのかっていうお話になっていくんですけど、
ね、あ、わかる。今日ちょっとオープニングで言ったんですけど、
はい、
告白の成功率が上がる方法を私の中で編み出したんですけど実際にじゃあ使ってるかっていうと全然他の人には絶対笑顔で告白した方がいいよって言うんですけど、自分になるといやなんかどうかなと思ってこれ恋って本当に不思議なもので、
はい、
恋愛小説を何冊読んでも、恋愛漫画を何冊読んでも、恋の映画を何回見てもいざドキッとしてしまったらあたふたしますよね
そうなんですよね。
うーん、
まあ、だから実際 ね、作品を見てこうだと思っていても実際自分になるとなかなかこううまくいかないというか、そういう部分はねあると思います。
でこれ先ほどの話で、はい、文化系哲学恋愛映画という、まあ、新しいジャンルだと思うんですけど、
はい、
恋するこの、まあ、4人の関係の中に文化系哲学というものがやっぱり組み込まれてくるんですか？
そうですね、まあ、この物語の、まあ、起点というか、まあ、彼西条くんが、まあ、最初に同じ大学に通う東雲さんに恋をしてしまうというところから物語が始まっていくんですけれども、うん、大学の講義に、西条くんやってきて、
はいはい、
で落とし物があるのに、まあ、彼は気づくんですね、
うん、
でその落とし物を開くと、まあ、恋に関する何ですか小説とかそういう部分に関してこういろいろこう連ねてある、まあ、日記というんですかね、なんというかその
ノートを拾
うわけですね。ノートが、はい、ありまして、はいはいはい、で、まあ、それを見た彼がまあ、そこに対してこうなんだろうこれはってなるんですけれども、
うんうん、
まあ、その後東雲さんという、彼女がやってきてですね、まあ、その女性も恋に対してはこう最初はこう一歩引いてるんですけれども、二人が次第にこう惹かれ合っていくというか。
へえ、はい、見たい。今紹介してもらってるからですよ、ね、そうか、まだ恋をしてない間はそれこそ、はい、東雲さんは恋とはなんだっていうのを私がさっき言ったように、
はい、
いろいろなこう、まあ、哲学書であったりいろんなもので学んだことでこうポイントとなることを書き出しているような状態、
はい、そうなんです、そうなんです、はい、
でもこれ実際恋をするとねそれにも当てはまらないんですよ。ご存知ですか大家さん。なるほど、まあ、だから不器用な2人の出会いと言っても過言ではないですね。
そうなんです、はい、
でもそこにあと2人また魅力的な女性が出てきますよね。
そうなんです。実はですね、まあ、この西条くんに、まあ、昔から仲がいい女性がいて、その幼馴染が北城さんっていうんですけれども、うんうん、まあ、彼女は西条くんにこうちょっと特別な思い秘めてるんですけど、
もう恋を、
そうです、まあ、それが本当に恋なのかどうかも自分の中でまだこうはっきりと言えないぐらいの気持ちなんですけれども、
何大家くん恋愛マスターみたいな。あなたはまだ自分のことが分かってないかもしれない。
あらすじを語っているだけでございます。
うんうんうん、
はい、なんですけれども、ね、そこで最初から気づいてない、で北城さんとの関係というのもありながら、
はい、
その後さらに宿り木さんというこの方がね、また恋人を奪いたくなってしまうという、ね、
人のものが欲しくなる、隣の芝生が青く見えるタイプですね。まだ幼い女性ですね。
説得力が、はい、違います、はい、
なるほど、なるほど、かなりとなると四角関係ですね。
そうですね、はい、まあ、こうなかなかでもこの内容で聞いてしまうと、
うんうん、
ドロドロしそうな、ね、
うん、
ところもあるんですけれども、この映画はそうはならずにそれぞれの、メンバーが、
うん、
関わっていく中で自分がどういう人間であるかとか、まあ、この人に対してどういう思いを抱いてるんだとか、まあ、そういうところで、うん、まあ、ちょっとこういろいろと変わっていくんですけれども、
はい、ちなみに大家さんは、
はい、
この恋は光という作品を見て何でしょう、自分の中で変化とかありましたか、恋に対してとか。
そうですね、まあ、本当に恋に対してというか、もうこれ単純な話になってしまうんですけど、
うんうんうん、
出演者の皆さん本当にお綺麗な方ばかりで、
あ、はい
はい、やっぱりそこで、ね、自分自身をこう見ながら、まあ、キュンでするって言ったらですけど、はい、
ちょっと光ってたわけですね。
そうです、光っていました。はい、
大家さんは、
はい、
真っ暗な映画館でもう西条からしたらずっと光りっぱなし。
そうですね。
北城が出てこようが、東雲が出てこようが、宿り木が出てこようが、はい、常に恋をしているぐらい、はい、確かにそれぞれ演じているのが、まあ、西野七瀬さんであったり平優奈さん、馬場文香さんと、まあ、
はい、
今をときめくね、
そうなんです、
素敵な女性が出演されているので、
はい、
恋をしないわけはない。
そうですね、もう僕も最初見ている時は、うん、西条のような気持ちで見ていたんですが、いつの間にかこう映画に引き込まれていき、
うん、
はい、それぞれ の女性陣の方の姿がすごい魅力的で、
へー、はい、じゃあもうエンドロールが悲しかったでしょうね。
そうですね、本当に見終わった後に悲しみももちろんですが、でも満足感ももちろんあるので、なんていうかこう気持ちがこうスッキリするというか、
うん、
はい、見終わった後もこの4人がしっかりとこう関係性が築かれた上で話がこう、
はい、
なんですかね、着地していく物語にはなるので、はい、
実際そうですよね。これだけたくさんの方々と人と出会いながら恋に落ちるって本当に確率がすごく低いというか、それこそ光っててくれないと気づかないような、はい、たくさんの方の中から自分の好きな人を見つけるわけだから、それをこう客観的にしっかり見届けることができると、映画が終わった後にこうやってずっと恋について話せて楽しいですよね。
そうなんですよね。もう見終わった後に本当にね、いろんな方と話したくなるような部分もあって、もちろんね、一人で見ていただいても結構ですし、
はい、
まあ、それこそ恋人同士、まあ、もしくはもう家族とか友達とかと見ていただいても、
うん、
自分は恋とは何かっていうのが、むしろこう見終わった後話しながら気づいていくんじゃないかなと。
うわあ、私めっちゃ喋ると思う。見終わって映画の尺超えると思う。そこで友達探すぐらい。
も
うねえねえ、どう思った、恋についていかがですかみたいな。
過去の、ね、恋愛についてもこうちょっとこう言わざるを得なくなるというか ね、
あの時はしなければよかったとかなんて思ったりもしたんですけど、あなたどうでしたかみたいな感じでね。そっか、でも見に行くことで映画の後の時間もすごく楽しめるっていうのは、映画がすごくしっかり作り上げて、ね、作り上がっているからだろうなと思いますので、もう恋なんていいよと思っている、西条のような男性も、西条のような女性もですね、いや好きという感じはどこから湧くものなのでしょうと思っている、篠の目のような気持ちを持っている、皆さんもですね、ぜひ映画館で恋は光、恋とは何ぞやを語る前に映画を楽しんでいただきたいと思います。それでも大家さん、映画恋は光、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、6月17日金曜日から、東宝シネマズ梅田、東宝シネマズ西宮 OS 他で公開となります。まあ、それ以外の劇場もございますので、ぜひ、ホームページなどをご覧いただければと思います。
はい、そして私の手元には恋は光のチラシがあるのですが、そこに恋とは本能学習という質問が書いてありますよ。大家さん、恋とは本能ですか学習ですか。
難しいところですね。
最後締めコメントは大家さんの恋とはで締めたいと思います。大家が語る恋とは本能でしょうか学習でしょうか。どうぞ。
学習だと思います。
以上、先読みシネマ情報でした。大家くん、どうもありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
さあ今夜のシネマクエストラジオ後半は、いつもリスナーの皆さん、お便りを送っていただきありがとうございます。忘れた頃にやってくるお便りぎゅーっとまとめてご紹介のコーナーです。少し前に届いたお便りも一緒に紹介しますのでね、懐かしい気持ちでお聞きいただければ幸いです。まずは大阪市港区のラジオネーム三ツ矢のチャーハンパンダさん、ありがとうございます。マイシネマヒストリー新ウルトラマン編、とても楽しく聞かせていただきました。やはり内屋敷さんが本当に予告編からの考察の中にオマージュ雑学を加えて語る、あの推察力には驚きました。私もというか圧倒されましたね。また夏頃に今からでも間に合う新ウルトラマンの答え合わせ編お願いいたします、といただきました。これ内屋敷さんと放送が終わってからも結構お話をしたんですけれども、上映される前の方が好き放題フルに喋れるかもしれないって、これちょっと新しいパターンが見出したかもしれないね、なんて盛り上がりました。そんな新ウルトラマンのマイシネマヒストリーにはまだまだメッセージが届いています。姫路市の、佐永舞さんですかね、ありがとうございます。公開前の新ウルトラマンについて語る内屋敷さんのお話が面白かったです。もともとはカラータイマーはなかった とは知らなかったです。ウルトラマンシリーズを見たことがないのですが、それでも新ウルトラマンは楽しめるのかなと思いながら、いろんな人の賛否両論の感想を楽しんでいます。本当に本当にいろんな感想が私も聞けて、私がちょっと新ウルトラマンはカラータイムがないだけではなくて、こうなんか生まれたて の見てはいけないなんか裸のウルトラマンを見てるようなそんな感じがするとお伝えしたところ、ちょっと新ウルトラマン恥ずかしかったですなんていう感想も届いていましたね。生々しい感じというんですかね、はい、それを突っ込むシーンなんかもぜひ映画館で楽しんでいただければと思いますよ。さあ、東京都のトラさんからいただきました。東京に引っ越しして2ヶ月が経ちました。さて、東京という街は本当にスケールが大きくて、映画館もシネコンが一つの駅前に複数あったりしてすごいですよ。ロードショーが一旦終わっても違うミニシアターでかけてくれたりして、忙しい僕には嬉しい限りです。先読みシネマ情報で、ミント神戸でハーバーランドで上映ですなどと聞くと懐かしい気持ちになります。ありがとうございます。映画館でその街を思い出すっていうのもとても素敵な思い出の扉ですよね。私もいろんな街のいろんな映画館に出会ってみたいなと思います。続いて愛知県一宮市の K2 パパさんからいただきました。映画が大好きですが、どうしても同じような作品ばかり選んでしまいます。わかります。番組で紹介してもらえると倍楽しくなりましたという感想です。そうなんですよね、好きな監督、好きな俳優、またその好きな映画館で次に上映される作品という形でね、もちろん映画という幅広いジャンルの中ではありますけれども、冒険に飛び出すきっかけがですね、シネマクエストラジオでお届けできていれば私もとても嬉しいです。続いて岐阜県のラジオ旅人さんからいただきました。メールを送ったつもりが送っていませんでした。最近こういうことが多くていいですねラジオに送るメッセージでこの出来事をきっちり1行目に入れてくれるというのは私はとても好きです。けいちゃんの最近のついうっかりを教えてください。ついうっかりですか、ちょっと考えますね。エンディングでなんとかひねり出したいと思います。ドキュメンタリーアニメという言葉初めて耳にしましたが、まさに今見なきゃと思いました。子供、中学生が見ても大丈夫でしょうか、 OK なら親子で鑑賞して意見交換したいなと思いましたというメッセージです。現代の社会に対するメッセージ力の強い作品というのは、感受性の高い世代が見た場合にですね、私自身がやはり10代そして20代前半の時にはそういった作品をかなり引きずってしまうタイプだったので一概には言えませんが、一緒に見る人がいてその後意見交換ができるという場があるのであれば、メッセージ性の強い作品もぜひたくさん見に行って出会っていただけたらなと思います。個人的な意見ですが、もしよろしければ参考になさってください。西宮市のかすみんさんからです。映画が大好きで毎週1回は劇場に足を運んでいます。コロナ禍でなかなか映画を見に行けなかったこの2年ほどの月日が私に拍車をかけて、休みになるたびに映画館へ、最近は遠くの映画館までも行くようになっています。映画は早く打ち切りになる場合があるので、行きたかった映画もかなり逃していますが、できるだけスケジュールを調整して行けたらいいな。そうなんですよね、もうすぐ公開だなと漠然と思っていたら終わっていたりすることも多いので、気になる作品はぜひ同じ手帳にメモをしておくとか、公開日からこうカラーペンで線を入れておくとか、入れておくとかですね、ぜひ工夫して見たい映画を全て逃さず見れたらいいなと思います。大阪市平野区のラジオネームテレワーク主婦さん、ありがとうございます。番組冒頭の奇抜発想コメントが好きですそうですか 奇抜発想コメントというあの嬉しいタイトルをつけていただきましたね。あのまったりのんびりコメントが多いかなと思っていたのですが、何か奇抜な発想が思いついたらオープニングでまた皆さんにちょこちょこっとお話ししたいと思います。これも嬉しい感想ですね。京都府宇治市の木村さえ子さん、ありがとうございます。こんばんは。28歳、農業の研究をしています。ああそうなんですね。お互いを高め合える彼氏とトップガンマーヴェリックを見てきました。むちゃくちゃ面白かったです。トップガンマーヴェリック見たんだという話よりも、お互いを高め合える彼氏がいるんだということにおーっと、その一つの言葉、この文章でなんだか私探偵映画が作れそうですいいなあ、28歳、あの頃の私の声はお互いを高め合えていたのでしょうか。答えは闇の中、光は一つも見えません。京都府宇治市の木村紗友子さん、素敵なメッセージありがとうございます。お互いを高め合える彼氏にもよろしくお伝えくださいね。大阪の枚方市、北井のりよしさんからいただきました。毎週とても楽しく聞かせていただいています。トップガンマーヴェリック、オープニングから映像も音楽もこれぞハリウッドエンターテインメントという感じでとても良かったです。久しぶりに映画を見て興奮しました。この感想本当に多いですね。あのトップガンマーヴェリックのおかげで映画館に久しぶりに足を運びました。やっぱり映画は映画館ですね、というこの番組の一番基礎になっている映画は映画館でというコメントを自然に様々な方から聞くことができたなと思っています。あとあの男性陣がですね、あのちょっと腹筋始めたとかですねなんかそういう意味でもあの非常に影響力のある作品だなと、私にあのちょっと腹筋始めたとかプランクを1日5セットやってると言っている方々に今も続いてるという質問は絶対しないでおこうと、そうなんだというだけで収めておこうと思っているんですけれども、まあ、映画を見ることによってライフスタイルやそれから過去のちょっと忘れかけていた、あまり思い出さなかった恋まで蘇ってくるって、やはり映画って素敵だなと思います。リスナーの皆さん、たくさんのメッセージをいつも本当にありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ